ゲ、ゲ、ゲゲゲのゲー。草葉の陰から聞こえてきそうな、この世のものとも知れない、おなじみの歌ですね。ゲゲゲの鬼太郎の生みの親、水木しげる先生が、今年の3月8日に生誕100年を迎え、ゆかりの地では、さまざまな記念事業が企画されました。亡くなった後も人々の心に残り続ける水木しげる先生ですが、漫画家として有名になる前は自分の能力をうまく発揮することができませんでした。というのも、初めて社会に出て働いた会社も次に働いた会社もすぐクビになってしまうほどに自由かつマイペースな方だったようです。しかし当時の情勢は、平和を体現したような青年さえもそっとしておいてはくれませんでした。1943年の太平洋戦争の最中、当時20歳だった茂青年のもとにも赤紙が届きました。ですが、折り紙付きのマイペースな茂青年は、軍隊にいても怠けてしまう上に、朝は寝床でグーグーグー、ラッパ兵なのにラッパをうまく吹くこともできず、とうとうラッパ兵をやめたいと上官に訴えに行きました。それならば南と北ではどちらが好きかと上官に問われ、北は寒いから暖かい南が好きだと答えたところ、まさかの最前線、パプアニューギニアのラバウルに派兵されてしまいました。死と隣り合わせの中、上官からはビビビと殴られる毎日で、ついたあだ名はビンタの王様。前線で部隊は全滅してしまいますが、茂青年はジャングルを5日間さまよい歩き、敵と間違えてイノシシのように凶暴な野生の豚と戦闘しつつも、運よく一人生き残ることができました。しかしたどり着いた拠点もすぐに攻撃を受け、再びジャングルを逃げているうちにマラリアにかかってしまいます。野戦病院といえども安全とは言えません。爆撃を受けて左腕を負傷し、切断することになってしまいました。左手をなくした後は、規律の厳しさも多少緩くなり、茂青年は終戦を迎えます。やっと日本に帰ることができると喜ぶ人々の中、なぜか茂青年はラバウルに残ろうとしました。というのも、住民たちと親しくなっていただけでなく、フランスの女優ダニエル・ダリューに似た未亡人の女性と恋に落ちていたからなのだそう。さすがに上官から、一度日本に帰ってから考えてみてはどうかと言われ、渋々帰国したようですが、もしもラバウルのダニエル・ダリューと結婚していたら、ゲゲゲの鬼太郎が生まれることはなかったかもしれませんね。そんな激動の時代を歩みながらも、93歳で大往生した水木しげる先生、半生を振り返ったエッセイ漫画によると、長生きのコツはしっかり眠ることなのだとか。睡眠の力と題したページには、鉄腕アトムの作者手塚治虫先生と仮面ライダーの原作者石ノ森章太郎先生が登場し、お互いに忙しくて徹夜続きだと話をしています。それに対し水木しげる先生は、幸せも睡眠からやってくる、睡眠をバカにしちゃいけない、睡眠がすべての源であると語り、最後の駒はゆったり椅子に腰掛けて、というわけで漁師は早死にしてしまったんだな、というセリフで終わっています。晩年も元気においしいものをたくさん食べて過ごしていた健康の妖怪。水木しげる先生が言うと、赤べこのようにうなずいてしまいますね。 日支援声の広場令和4年5月6月号でした。